この8章には主によって勝利が与えられたダビデの姿があります。一節を見るとダビデはペリシテ人を撃ってこれを屈服させたとありますけれども、ペリシテ人のみならず2節にはモアブもこの屈服させて、そしてまた彼らはダビデに貢ぎ物を納めるものとなったとあります。また3節にはユーフラテス川、メソポタミアですけれども、この文明の栄えたその地を支配し勢力を拡大するハダド・エゼルというその王もダビデは討ち、そしてまたこのハダド・エゼルの家来たちが持っていたこの7節を見ると金の丸い戸建てを奪い取ってエルサレムに持ち帰ったとあります。また8節にはこの非常に多くの聖堂を奪い取った、そしてさらには10節を見るとそのトイの息子ヨラムが祝福の言葉を携えてきて、そしてまたヨラムは銀の器、金の器、聖堂の器を携えてきたとここに記されてあります。そしてそれをダビデはどうしたのか。11節を見ると主のために聖別した。ですから彼はその奪い取った金や銀、聖堂、それらをこの主のために聖別する。そして何をするのか。実はそれらを用いて彼は神殿を建てようとしたわけです。彼自身この建てるのを許されなかったわけですけれども、しかし息子のソロモンの時に神殿が建てられた。そのために必要となる金銀聖堂を彼は多く蓄えていくことができたわけです。それを決して自分のために使うのではなくて、主のために聖別する、主のために用いていただく、そのことが実は彼自身の信仰であり、そしてまた主は豊かに彼を祝福されて多くの貢ぎ物をこの得るものとなったわけです。6節の終わりを見ると主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。そして同じ言葉はまた14節の終わりにも出てきます。主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。まあ彼はもう連戦連勝、負けることなし、そしてこの神の御国イスラエル王国を樹立していくということになったわけです。彼のその信仰がこのような形で神様は報いを与えてくださり、そして彼はこの宮の造営のために必要なものを備えていき、また聖別して主に捧げた。それが彼の祝福の大きな源であったわけです。願わくば私たちもこのダビデのように本当にこの主に自分が得たものを聖別し捧げて、そしてまた主によってさらに勝利を与えられていくものとさせていただきたいと思います。